落語会およびひばりクラブ、また YouTube ご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日はちょっとまだ部屋が温まってないのとですね、まあ、省エネルギーですから。ということで、ちょっと家の中で、ちょっとこう、外用のやつを着たらなんか変ですね。だけど、まあ、今年は非常に寒いんで、温暖化の人はこういう時になんかコメントしてほしいんですけど、まあ、温暖化で、人類が困るってことありませんので、錯覚しないように一つお願いしたいんですね。これは科学の問題じゃなくて、哲学の問題であって、まあ人間はですね、自分で自分が住みにくくするっていう行動はしませんので、人間が出した CO2 で、人間が暑くて困るなんてことありえませんのでですね、そういう、理屈に合わないやつで、あまり心配しないようにしていただきたいと思っています。ところで、この前ちょっと出かけることがありましてね、出かけると電車に乗ったりなんか歩いたりしますんで、そこでこうまたこうずっと考えるんですね。で、その前にいろいろ今度はヨーロッパの情勢を、最近の情勢をだいぶ勉強しましてね。それで新しいいろんな考えも浮かびました。で、私はこのひばりクラブで何をやってるかというとですね、僕自身がものすごく進歩するんですよ。コメントを見たりしても進歩しますし、それからまあもちろん何かを整理するっていうこと自身で進歩しますよね。それからまあこういうことを通じていろいろ友人とかまあそういうのもできましてね。とても力になるんですね。ですからできるだけひばりクラブとかそういうのに参加される方はですね、人を恨んだり、こう、妬んだり、文句を言ったり嘘ついたりというんじゃなくて、やっぱり我々は人生を送るのに、できるだけ楽しく、できるだけ幸福に送った方がいいように思うんですね。それで、客観的に、私、ある時にですね、ずいぶん昔、もう30年ぐらい前に、社会的な活動をする前に、友人で非常に立派な方に話をしたらですね、とにかく、自分よりか弱い人を絶対に非難しないこと、っていうことですね。あと、個人っていうのをほとんど非難してはいけないと。まあ、東大とかですね、内閣とかですね、NHK とか、こういうのはもうじゃんじゃんやっていいけど、個人というのは基本的にやらない方がいいんだっていうことを聞きましてね。まあ、それを貫いてやっております。確かにその方が前向きになりますね。なんか個人を批判したりなんかしますと、なんかゴシップみたいになってですね、後がないんですけども、やっぱり自分よりか力があって、公的な機関ですね。まあそういうところをこう批判しながら行くと、批判は大切なんですが、まあということで、それでいろいろ考えておりましたらね、ちょっとタイトルを変えようかなと思いました。で、今日は外国の話っていうタイトルでですね、実はこの前虎ノ門でお話をしました。どういうお話したかった、親というものは、やっぱり子供を守る必要がある。親じゃなくても、前世代って言いますかね、大人の世代は、次の子供の世代を必ず守らんといかんと。これはもう人類の鉄則だと。やっぱりそれで子供はですね、大人たちを信頼して生きてるんですよ。本当に子供ってのは素直な心を持っててですね、お父さんお母さんおじさんおばさんね、街を歩いてる人、本当に一人一人が子供たちは大人を信用してます。例えば見ず知らずの大人でもですね、子供っていうのは従いますね。今道路渡っていいよって言ったら渡りますよ。ねえ、自分の命がかかってても、知らない大人でも、人間の子供っていうのは本当に素直でいいもんなんですね。それを裏切ってるんじゃないかっていうのが、僕がこの前虎ノ門で話した、日本の国防の話なんですね。まあ、隣に凶暴な隣人がいると。時々ナイフなんか振り回してると。それを知っていながら、防御をしておかないと。家にも鍵をかけとかないと。相手は大人なんだから、隣の家の、子供に、を傷つけるはずがないとか。私は平和主義なんで、隣の人がどんなに戦争が好きでも、私は平和で行くんだと。こういうことを言う人が日本人の左翼の人でいっぱいいるんですね。平和論者だと、私は。それはそう、いいんですよ。それで、平和論者で自分は亡くなってもいいと思います。仕方ありませんからね、それは。だけど、子供まで道連れにするな、と。まあ、いうようなことを、この前、虎ノ門で言いましたらね、早速、なんか、 いろいろ反応がありましてね、それも立派な反応がありました。母親の方でね、私は母親なんで、もう本能的に子供の命を守ろうとすると。そうすると普通どうするになるかって言うと、まず自分の旦那っていうかね、主人ですね、男、夫に守ってもらうと。まあそれはその女が戦ったって負けますからね、殺されちゃいますから。それはやっぱり隣の凶暴な男がね、突然ナイフで持って開けっぱなしのドア開けて子供を殺しに来たと。やっぱりそれは子供が相手の男と戦うんじゃなくて、やっぱりそこは男がね、戦わないと殺されちゃいますから。で、彼女もそう言ってました。それをまず基本だと。それでその夫が死んだらね、子供を守るのどうするか。これもやっぱり考えとかなきゃんない。自分が守れない、お母さんが守れないってことも事実だから。それ、男女同権とか、そういう話じゃないですからね。それでもなかなか立派なお考えをお話になってました。まさに僕が言おうとしたことはそういうことなんですね。例えば中国。この前中国がですね、日本の航空識別圏、まあ領海みたいなのも全海だったらね、航空識別圏の中に中国の空母が入って、そこから出た戦闘機が、飛び立った戦闘機が、警戒してた日本の領空っていうか、領空なんですよね、実際上は。飛行機はスピードが速いですから、領域がちょっと広いんですよね。で、自衛隊機がそれを追うと。追うっていうか、警戒すると。それに向かってレーザー照射をしたと。レーザー照射をしたってことはもうほとんど実弾を撃つのと同じなんですよ。まあ、レーザー撃ってから実弾撃ちますから。そういうことなんですね。で、まあ、もちろん、この中国の行動はですね、独立国っていうか立派な国としてやることじゃないんですよね。まあ隣にいつも包丁を振り回してるヤクザの人がいるのと同じなんですよ。国際的には。だからそれを日本が注意すると。そうするとなんでレーザー照射していけないんだなんて、こんなこと言うわけですね。それで、大阪の領事は、中国の大阪領事ですね、はですね、日本の首相がそういうことを言うってことは日本の首相の首を切れと、まあいうような、まあ、外交ではね、立派な国自体、同士がそんなことを言うってことはもう、それはもう完全に常識外れなんです。で、問題はですね、隣に常識外れの人がいたら、平和主義でいていいのかと。まあそういう単純なことなんですよね。家のことと国のことと違うって言うけど、この件なんかはもう、家のことと国のことが全く同じ状態なんですよね。だから、防御しとかんでいかんです。要するに、相手の人がどんな悪いって言ったって、気違いで刃物って言いますからね。これ言っちゃいけない。今、気違いって言わないのかな。この頃ね、言葉が難しいんですよ。小学校の時にちゃんと習った言葉を使っちゃいけないって、それいいのかなと、誰が決めたんだって言いたくなっちゃうんですけど、まあ、そういうことですね。この、言葉をあんまり言葉狩りをしますとね、議論がボケてきてですね、結構危なくなるってことあるんですね。まあ、いずれにしても、その、自分の子供とか、まあ、子供っていうか、次世代っていうかね、子供ですよ。自分の子供とは自分の子供じゃなくて、一般的な名前の子供ね。子供を守るのはね、大人の責任です。もう絶対そう思いますよ。それをね、平和主義とかなんか言ったってしょうがないんですね。日本人は平和主義です。この前の戦争っていうのは別に日本が軍国主義でやったんじゃなくて、もう、狭められてどうにもならなくて弾いたようなもんですから、窮鼠帰って猫をはむの種類ですね。この前の戦争はですね。で、中国ってのは非常にかわいそうな国なんですよ。僕ね、中国人という人が悪いとは思ってないんです。ただ、中国っていう国はですね、ないんですからね。もともと。まあ、紀元前200年の時に、漢って、前漢って言うんですけど、まあ、前漢国漢ってあるんですが、秦の後にできた国ですね。これからまあ、中国の歴史は実際上始まってるんです。まあ、その前を言ってもいいんですよね。漢っていう王国の、王朝の時代からずっと続いてるわけですけども、まあ、ちょっと民族なんかはっきりしないんですね。民族がはっきりしてるって言ったら秦からなんですけども、秦から今の共産党の中国までの間、僕がこの前計算してみたら、面積とか時間を計算してみたらですね、中国っていうか、まあ中国って言わない、シナって言わなきゃいけないんですけどね、チャイナですね。英語を読みすればチャイナなんです。チャイナのですね、チャイナっていうのがどういう民族に、 支配されてたかったら、過半数の、過半のです、55% が異民族なんです。全然中国にもともと住んでる人はない人。45% が、まあ、シナ人っていうかですね。いや、シナっていうのが別紙だって誰が言ってるんですかね。僕、誰が言ってるのかってわからないんですよ。ええー。もともとチャイナですから、それシナって言ってただけですからね。だから、シナと呼んだ方がいいような気がするんですけども、なんかシナは別紙だっていう人が、まあ、マスコミなんか多くてですね、文化人とか多くて何言ってるのかよくわかんないんですね。だったら最初から学校でそう教えてくれって言いたくなっちゃうんですけど、まあ、それはいいとして。だから、日本人がなんで日本とわかるかっつったら、日本はずっと日本人なんです。4万年前から日本人なんですね。ところが中国というのはそういう意味で言えばですね、この2200年ぐらい前から、まあ日本国も日本でちゃんとね、弥生時代ぐらいから計算しますと、例えばある時にフィリピンとかインドネシアの人が来て占領したと。ある時にカラフトから来て、占領したと。異民族に、まあものすごく殺されてるんですよ。また中国はですね、中国シナはですね。殺されてるんですよ。だからそれはね、大変ですよ。それでね、シナの人たちが戦闘的にならん、なってはいけないだって無理ですよね。僕はこの前ずいぶん前に、20年ぐらい前に岡田先生っていう、まあ歴史学では日本で1番か2番の人、まあお亡くなりになりましたけど、その方に話を、講義をお伺いした時にですね、漢の終わりに殺された漢人ですね、まあシナ人というか中国人というか、それはですね、まあ8割ぐらいに上るとです。そりゃあね、いくらなんでもね、異民族が来て、自分の親兄弟、ね、日本人なら日本に誰か異民族が来て、日本人の8割が殺されるというようなことがあったらですね、やっぱりそれは素直に平和で行こうなんて思わないですよ。それでそういう人たちが平和なんて、平和したって、ある時に馬に乗ってバーッと来て、で刀でみんな親兄弟が殺されるわけでしょ、子供も。そういう体験をね、繰り返したわけですよ。関東草原民進って言いますけども、半分は王朝は、異民族なんですからね。例えば、まあ、はっきりするのは元みたいなもんですけど、元が来て、モンゴル族ですね。それで、まあ、荒っぽいし、もうガンガンもう抵抗するものは殺すぞ、つって来て、それで中国全部を支配する。それで、やっとその後民っていう国が、これはまあ、シナの人の国なんですね。それが終わったら、この秦っていうのは今度、これ女真族でですね、一番初めの王様は本太子とかっていう名前なんですけども、いずれにしても中国名じゃないんですよ。中国人じゃないんですね。それが秦という国を作って、また200年、300年と支配すると。たまらないですよ。ええ。やっとモンゴル族が抜いてくれたと思って、自分たちの民族、日本だったら日本人が徳川幕府とかできたと思ったら、すぐその後、またなんかカラフトの方から来ちゃって、それで、やられちゃったと。そういう人生を送るとね、やっぱり国に対する信頼とか、平和に対する気持ちとか、自分の家族を守る心構えって変わってくるんですよ。だから、外国の話ってのはね、日本を当てはめちゃいけないんですよ。外国は外国の人の心になってみなきゃいけないんですね。それで、じゃあ、外国は外国の人の心になって、日本人が日本の子供を守る。しかも、今中国は尖閣諸島が中国のもんだとかね。なんか言ってるわけですから危ないんですよ。ですから、まあ、尖閣諸島は今のところ今、昔はそこに缶詰工場かかまぼこ工場かあったんですけども、今は日本人がいませんけどね。だけど、いつもいたって構わないんですよ。自分の日本の国土ですからね。だけど今は中国は沖縄も自分たちのもんだって言ってるぐらいですから危ないんですよ。じゃあそういう危ないのをどうするかっていうことなんです。危ないのを平和でつったって向こうはレーザー照射してきてんですから事実。大丈夫ですかと。で、僕はね、まずね、議論をしようって言ってるわけです。日本人同士で議論をしよう。中国と議論する前に日本人同士で議論しよう。現実に中国に対して全然防備しなくていいよと。なんか、中国にしょっちゅうお参りに行ってる議員団もいますわからね。だからそれ、どうすんのかってことですね。普通だったらね、日本と中国の普通の関係だったらば、 中国が日本を敵視するってことないんですよ。だって、今のシナの、その、共産党っていうのは、日本とほとんど戦ってないんですよ。我々が戦ったのは台湾の、今台湾にいる人たちと戦ったんだよ。で、今台湾とは親睦関係ですからね。別に、昔ね、80年前に戦ったからって、別に今頃、憎しみあったってしょうがないんですよ。だから、中国、今の共産党がですね、対日戦勝80周年って、これ嘘です。現実的には嘘ですね。嘘であることはもう、毛沢東の言われたこと、毛沢東はまあ偉い人ですから、ちゃんと記録が残ってるんですけど、毛沢東の言われたことをちゃんと歴史的に言われたことを言えばね、対日戦勝80周年記念って嘘だってことがわかりますよ。嘘ですよ、明らかにね。だから、まあ、それ、なぜ中国が今、日本とも貿易もやってるし、ちゃんとやってるし、ね、日本に今もなんか敵対意識が高くてなんかあれこれ言ってますけども、なんで日本を憎むんですかね。日本憎んだしかない。また、もちろん中国が日本で攻めてきた時もあるわけで、現行なんかその典型的ですけどね、日本を、その時の元の、つか中国の皇帝のフビライが、日本を全部取っちゃえって言ってるわけですからね。で、大艦隊を送ってきてるわけですから。だからまあね、今の日本と台湾の関係みたいに、かつて戦っても、戦ったことは戦いが終われば、それはお互いに握手してというのが戦いですからね。だけど、そういう日本の常識に反する人もいるんですよ。反する国も。それをね、無理やりね、日本の意識と同じじゃなくちゃいけないっていう方が、ちょっと問題なんじゃないかというふうに思うんですね。で、まあ、そのお母さんは、どんなことがあって、母親は子供を守る。それが母親というもんだっていうね、そういう感想文でしたね。とても良かったです。ですから外国で、ここで私が言いたいのは、外国のことを日本人のように思っちゃいけない。相手もそうだし、こっちもそうだと思うんですね。それ常に呼びかけて、お互いに歴史があり、文化があり、ね。そして、それを過去のこといくら言っててもダメだから。明るい未来を目指して、国と国の付き合いをしていきましょう、というふうに、今中国と日本って別にいさかいないんですよ。もともとはないんです。作り出してるんですね。だけど、憎しみを作り出すってことは良くないわけですね。だから、そういう意味で、まあ、日中議連なんてありましてね、今批判されてますけど、日中議連の人って何やってるんですかね、中国にって。日中議連の国会議員さんを大量に中国は、歓迎して入れてくれてるんですから。そこでね、こんな敵対関係やめましょうやと、いつまで憎しみあってんですかって話をするのが、日中議連の国会議員ですよ。まあ、岡田さんなんかこのところすごく、なんか評判悪いですけどね。やっぱりそれをね、やらないで、なんか変なこと言ったらまずいんですね。私たちは中国に行って、親睦を深めるためにこういう行動をしましたと。まあ、いうことをはっきり言うってことが非常に大切なことだと。そういうふうに思います。